俳句五七五の時間。
皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もリスナーの皆さんと一緒に俳句の魅力を味わっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。進行役は私宇野ひとみが務めさせていただきます。そして講師は草津俳句連盟会長で俳句結社花模写主催の石倉千円先生です。また草津市生涯学習課の岡田さんにもご出演いただきます。先生、岡田さん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、新年明けまして少し経ちましたけれども、今年はこんな年にしたいなど皆さんも目標とか考えられたかもしれませんよね。今年は蛇年ということで、蛇年ってなんか脱皮する様子から再生とか変化とか、努力することにより、こう実っていくとかね、言われたりする年だそうですが、私も人間力をさらに磨いて、さらに向上していきたいなと、はい、欲ばっかりでございますが、そんな一年に、していきたいなと思っていますが、先生はいかがですか。今年はこんな年にしたいなとかありますか。
はい、今年は私たちがこの関わっております花模写が、昭和21年に第1号が発行されて80年になります。
なんと80年ですか。
はい、80年間一度もその休むことなく俳句の本を出版しております。でこの11月に大きなお祝いの会がありますので、今年はその準備やらでとても忙しく1年が過ぎていきそうやなという感じをしております。
なるほど。
80年ってすごいですよね。草市も去年やっとね70周年や言って、いろいろと記念事業とかしてましたけれども、10年も先輩やったら、やれこっちゃですよ。
いや、もう本当に素晴らしいですよね。毎月毎月ね、編集して
その
本を出されてるってことですから、すごい数ですよね。
全国的に見てもね、この80年の、私で5代目なんですけれども、ほとんど男性の方が引き継いでやってきてるんですけども、私が女性で主催になって6年目を迎えます、で俳句の結社っていうのはやっぱりその人がどんどん高齢化になっていく、その中でまた新しい人を育てていくっていう、そういう大きな使命感があるんですけれども、それをみんなが育てて、そして衰退しないようにずっと守ってきて80年になるということが大変な全国的にしては大変なことなんです。昨年もだからある大きな雑誌社から原稿を依頼があって、滋賀県は紫式部のことがいろいろ歴史の舞台がたくさんあるんですけれども、そして花もがずっと延々と続けていることに対して評価されているということがあります、
嬉しいですよね。ところで先生、よくテレビとかで私拝見するんですが、短歌の世界ではこう歌会始めといったようなものがあると思うんですけども、俳句の世界ではそういったその初めて読むそういったその会とかはあるんですか。
はい、それは初句会と言いまして、毎年1月には新年会を兼ねて花物の方も滋賀県だけじゃなくて、大阪東京地方に会員がおります。でその人たちが集って、1年に1回新年会の草津のエストピアホテルであります。で今年も1月19日に、90人近く人が寄りますので、そこで1年の始まりの、大切な会を行います。
なるほど。岡田さんはいかがですか。今年蛇年ということで、どんな一年にされたいとか、またこの年末年始のお休みが長かったね、今年は9連休。
そうですね。
ね、 あの昨年からね楽しみにされていましたけれども、どうでしたか、リフレッシュできましたか。
今年の目標は無病息災ですかね。っていうのもね、今の話なんですけれども、はい、確かに前回の放送で、まあ、役所ってカレンダー通りやから今年はもうめっちゃ都合よく9連休なんすわ、てもうホクホクしながら喋ったんですけど、まあ、仕事納めが27日、はい、これもこう9連休の要因ですよ。1日早いんですよ。28日朝起きたら40度、
わ
もう全く体動かないです。で28日なもんやからもう病院も片っ端からしまして、近所の病院に電話かけてもどこも出てくれない。大きい病院かけても、あ救急しかやってないんですよって、40度は救急ではないらしいですわ。
あそうですか、
らしいですわ。そんなこんなで4日か5日も9連休の少なくとも半分はなんかただただ解けましたね。部屋の掃除しようとか、あれ買いに行こうとか、いろいろと考えてたんですけど、本当に何もできんくって。
いや、わかりますよ、岡田さん。私も実は40度の熱の、今流行ってると言いますか、もうインフル A でございます。岡田さん28とおっしゃってました。
そう、28です。
私も28なんですよ。
うわこんなところでね、キャー偶然とかやらんでもええのに。もう何も嬉しくない。
だから私は朝からは平気で、お昼ぐらいからがガクガクしてきて、背筋がもう背中もバキバキ痛くて、これはもう絶対にインフルだなっていう。で急激にガーッと高熱になってきて、ただ28日のお昼からそういう症状になったので、もう病院が普通の、病院が閉まってて、
そうですね、
救急医療の大きな病院しか空いてなくて、でうちも子供がいるので、もう子供が寝静まって、私もそのもう40度の熱って動けませんよね。
全く動けないですもん。
痛くて、
そうもう何するにも痛いし、
そう
で寝てばかりこの背中も痛くなるし、最悪でしょ。
そうなんです。だから自分で運転するにも大変で、とりあえず痛み止めと解熱剤だけ飲んで少し落ち着いてから、主人に子供を見てもらって、夜の、10時半に、大きな病院しか空いてなかったから、ただね、こういった話もあれなんですけど、見てくださるだけありがたいと思わなきゃいけないんでしょうけどね、大きな病院っていうのはこう初診でパッと行くと、選定医療って言うんですか、
紹介状とかないとね、
お金も大変かかるんで、電話口でね、多分守衛さんというか電話に出られた方が、選定医療かかっちゃうんですけどいいですかって、ご了承いただけますかって、もうでもね、いくらかかってもいいです。
そうですよね。
とりあえずいくらかかってもいいから、とりあえず見てくださいと、白黒はっきりしたかったんですよね、やっぱ子供もいるし、年寄りもいるし、そうなるとやっぱりこうインフルなのか違うのかっていうのを、やっぱりこう早めに判断して対処していって、でおかげさまで4歳の子供にはうつらなかったんですよ。
よかったですね。
感染源は大人なんですけどね、大人なんですがだから子供にはうつらず、ただもうそうなると年末年始はもうね、何もできなず、
本当何もできなかったっすね。
寝正月という、
そう寝正月、万寝正月。
先生はもう大丈夫でしたか。大丈夫ですか。
もう4日から仕事が始まっております。でもうお正月は、年末はみんな孫たちや子供たちが来て大騒ぎして、で2日は出たんへん、3日だけ1日して、4日からも仕事が始まっています。
素晴らしい。先生も本当にいつ見てもね、お元気お元気で、私たちよりも元気なんじゃないかなっていうぐらいの ね、エネルギーパワーが。
で、こっちもね、元気なくなるなくなるで、せめて仕事のある時にですよね、いうふうに言って、仕事納めの翌日ってもう、
いや、わかります。
そうなんです。もう正月明けにみんな喋ったら前半はあれでしたからね。やっぱその仕事やってる最中やと、お大丈夫か大変やったなってなるんですけど、もう何もかも終わったって、正月休みこんなんでなかったしもってやったら、みんなへへへへみたいな。
いやもうせっかくの休みが今日からっていう時に、もうそういう症状になったらどこも行けないですしね、行動もね、の制限もかかっちゃうし、私もだからせっかくのお正月明けましておめでとうって、元旦ですらやっぱりこう一人ぼっちというかね、あまり家族と接しないように。
元旦コーンフレーク食ってましたわね、私。
コーンフレーク。そんなこんなでございますが、今年の意気込みというのは、無病息災ということですね。前回の放送では、旧暦では年が明けると春というふうにね、お話がありました。実際にはね、厳しい寒さもあり、収録している本日も雪が舞って舞ってすごく寒いんですが、 あの春って言ってもまだ少し遠いことのように感じることもありますが、まあ、一方で大学入試共通テストでございますよ、はいはいはい、もうそろそろね春を目指して走り出す受験シーズンでもあります。また1月は行く、2月は逃げる、3月は去るといった、まあ、時の流れの速さっていうのをね、まあ、感じることもある季節かなと思いますが、俳句には先生あのこういった受験とか時の速さに関するものなどっていうのは題材、まあ、例えば季語として読まれたりするんですかね。
はい、まあのまあ、それはあの読む人がたくさんいるんですけれども、うんうん、まあ、大体もうあの1月になっていくと、まあ、2月っていうね、うん、1月が早いんですけれども、はい、まあ、あまりそのあの1月 の, あの今の受験のこととかそういうのはなかなかもう俳句は年配の方が多いので、うん、若い人がまたねいるとその時のことを歌うんですけども、うんうん、意外とねあの受験のことは、まあ、あまり歌わないですね、うんうん、でも私が俳句入ったの35歳でしたので、はい、その間3人の子どもたちが大学3人とも共通一次とかなんとかかんとかで一生懸命の入試の試験歌を歌ったことが昔はありました。
へ、
は
い、なんか覚えてらっしゃいます、その時に読まれてた、
まあ、共通一次をね、うん、下の子が受けに行った時に朝早もう雪が降って、うん、まあ、大変でしたけれども涼しい顔して本人は、まあ、あの受けて帰ってきたんですけどね、その時は、うん、まあ、昔でも作ったことがあるんですけどちょっともう忘れてしまいましたもう何十年も昔ですけれどもね。
でも先生私思うんですけどね、はい、毎年ねあのその共通一次の時になると、はいはい、雪ですよね。
そうです。
なんかもう交通機関の影響とか、はい、なんでなんでしょうね。その日に限って。
なんかそうですね。私もセンター試験受けに行った時って、まああの立命館 BTC でやってましたけど、うん、確かに雪降ってましたね。
ねえ、
なんですかねあれ。
ねえ、なんか。ねえ、だって今年のお正月なんてすごい元旦はあったかくポカポカポカポカしてて、うん、こんな日にそういう風なね入試とかだったら受験生もこう晴れ晴れとしたこう気持ちでね、
そうです、
試験に挑めるのにとか思いつつも、はい、そんなコーナーでございますが、ただまあねお孫さんとか子供さんで入試をね控えてらっしゃるとか入試を終えてホッとしてらっしゃる方は、まあ、そういった題材を俳句に読まれたりすることもあるということですよね。
はい、あります、
はい、岡田さんいかがですか。1月の印象とか、まあ、俳句の題材として浮かぶものってあります？
1月ね、いや私ちっちゃい頃から、うん、1月といえばで思うのが、うん、車にくっついてるみかんなんですよ。
え、何？あ、
車のね一番その最初のグリルのところに締めの後みかんくっつけてあるじゃないですか、
はいはい、
最近ほとんど見ないですけど、
見ないですね、
ちっちゃい頃ってみんなあれつけてたんですよ。
つけてました。
でお父ちゃんに、はい、なんで車にみかんついてんのって聞いたら正月やからなって言われて、あ、そうなんや、正月は車にみかんつけるもんなんですよ。
今はもうあまり見なくなりましたけど、まあね、こう締め縄はやっぱりの玄関とかに飾られてるお家はまだありますよ ね、まあ、
でもやっぱ昔がだいぶ少なくなりましたよね。でも正月に行ったらああいう飾りがあるもんで車にさえついてる、
うんうんうん、
今通勤ですれ違う車が1台まだついてるんですよ。
あ、
みかんが。
本当ですか。
そうなんです。あ、まだいるんやと思う。
へえ、私も幼い頃はあの父の車についてました。先生どうでした、つけてらっしゃいました？
いや、それはね、主人はつけなかったですね。はい、なんかみんな犬をつけてたのがあったんですけど、主人はそんなもつけなかったですね、車にはね。
中には、はい、そのみかんの取り付けが良くなくてポトッと落ちちゃって道路にピシャってなってるみかんもありそうですが、はい、そんなこんなでね、まあ面白い視点ですね。さすが岡田さんはなんかこう視点がいつも面白いなと思いますが、本年1年もどうぞ面白い視点で盛り上げていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、それではオープニングが少し長くなりましたが、2025年第1回目の俳句五七五を始めてまいりましょう。まずは今月の季語のコーナーです。先生、今月の季語教えていただけますか？
はい、今月の季語は持ち花です。
持ち花、
はい、
はい。
持ち花っていうのは、うんうん、1月15日に、まあ、昔から小正月って言うんですけれども、小さなお正月、はい、で女の人がお正月忙しいので15日はやっぱり藪入りするっていうね習慣があって、その時にまあ色粉をつけてその小さなお団子を作って、それを木の枝にくくりつけて、 まあ、農産物の祈願をするというので餅花は昔から作られていました。はい、でもその餅花っていうのは心は知らないと思うんですけど、山の神さんっていうのがあって、はい、でその時に餅花を持って山の中に入ってその山の神さんに、まあ、祈願するっていうね行事も今でも立冬の奥の方ではやっていらっしゃいます。はい、
そうですか。
餅花っていうのはね本当のお餅の花、木に小さな色をつけて、うん、くっつけて花のように作るっていうね、うんうんうん、はい、そんな行事もあります。
あれは白とピンクとこう交互にこうつけたりされますよね。
はいはい、そうです。
あれ本当のお餅がついてたんですね。いや私作り物かと思ってました。
私もそう思ってましたよ。いや、やけに美味しいなと思ったんですけど。
いや本当のお餅で作ります。はい、
先生も作られたことあるんですか。
はい、昔手伝ったこともあります。はい、
先生ではその季語を使った俳句を教えていただけますか。
はい、これは片桐義弘さんが作られたお句を見つけたんですけれども、はい、持ち花やいい嫁子いて子らがいて、
持ち花やいい嫁子いて子らがいて、
まあ、これはどの家にも昔は持ち花を作って、うん、豊作を祈願したものということで、うん、たくさん作られていました。うん、でも今はもうねそういうことがだんだん廃れてきてあまり見かけないんですけれども、で私が一つね昔お正月に高山にみんなで、まあ、旅行したことがあって、その時に見つけた句で作ってあるのがね、持ち花やしだれて弾む無人駅で、これは高山線っていうの意外と無人駅が多いんですよね。その中に持ち花だけがきれいに駅に飾られていた風景を見たときにこんな句を思い出して作りました。
はい、先生ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの季節にぴったりの季語持ち花を使った俳句を考えてみてください。それでは次は今月の一句です。石倉清苑先生の今月の一句をご紹介したいと思います。先生お願いします。
はい、年賀状やっぱり嬉しい宝物。
年賀状やっぱり嬉しい宝物。はい、これはもうねその通りでございますが、どういった時に読まれたお句でございますか。
はい、今年はだいぶ減らしたんですけれども、うんうん、もうやめとこうかなって言いながら年賀状を書いたんですけど、やっぱりたくさん年賀状は届きました。でやっぱり文化の流れで年賀状を書くのを本当にしない人が多くなった中でも、やはり手作りの絵を描いたものが来るとねやっぱ嬉しいなっていうので、まあ、大切に宝物になったような気がしました。
いやなんかいいですね、年賀状が宝物っていう表現で表せるね。岡田さんはどうでした今年の年賀状は。
なんか先月も言ってたんですけど、私ほら友達がいいひんから来ないっす
寂しい。いや、
まあでもやっぱりね、まあ、来ないとさすがにゼロではないんでね。
ただまあ LINE とかそういったものでご挨拶があったりするんですか。
まあそれはあるんですけど、うんうん、さっきの話でもうインフルなってて寝転がってたんで、
いや
なんか携帯チカチカ光ってんなと思いながら、
私も本当28日になっちゃって、今回ちょっと年末バタバタしてて、うん、そろそろ年末に向けて年賀状の準備をしようかなと思った時にもぶっ倒れたので、もう大変失礼ながら届いた方にのみ送り返すという形で、はい、は
い、
ただ本当に、ね、寂しいことに激減しておりました。もう私宛ての、年賀状は片手で足りましたそのうちの半分は営業みたいなね。
似たようなもんすね。
いやね、本当に。でもやっぱり年賀状とか届いたら嬉しいもんですよね。うん、はい、先生ありがとうございました。続いてラジオ俳句クラブのコーナーです。ラジオ俳句クラブはこの番組の関係者やスタッフなど、私と同じように俳句初心者からこれから学んでいこうとする方々に 参加いただいています。今月は初春が兼題です。この季語に使った俳句1句と自由句2句を送っていただいた中からご紹介させていただきます。まず先生、今回の兼題の季語が初春ということですが、先生からこの季語について教えていただけますか？
はい、旧暦では年始がほぼ立春と同じ時期だったそうで、そうなので、まあ、初春を、まあ、新年の意味としてでも取り扱っているところもあります。
それではメンバーの俳句を投句いただいた順番でご紹介させていただきます。1番ゆかさんの句。初春の絵文字にぎわうラインかな。初春の絵文字にぎわうラインかな。
はい、年賀状ではなくラインでやり取りする様子だと思うんですけども、時代の流れとともに、ああ時代本当になんか寂しくなったなっていうのそんな感じもしました。十句は初春の西目だけは飾り切り。
続いて2番栗田さんの句。初春や白銀のひら見て走る。初春や白銀のひら見て走る。
はい、ひらさんでの初スキーをされたんでしょうか。眩しさが伝わってくる一句でした。十句は神様に備えて食す雑煮かな。
続いて3番マリコさんの句。初春の孫それぞれに輝きし。初春の孫それぞれに輝きし。
はい、お孫さんたちのを迎えてまた成長した喜びがじんと伝わってきました。十句は絵文字選びスマホで祝う時代かな。
続いて4番みきおさんの句。初春と家の能登には深き闇。初春と家の能登には深き闇。
はい、未だにそのままになっている家がたくさんある中、本当に政府は一体どうしているのかしらっていう、何か早く復興の準備をしていただけたらいいなっていう、そんな思いをして読みました。十句は忘れ傘まだ降り続く悲惨名かな。
続いて5番ゆきさんの句。初春に希望の一歩神みくじ。初春に希望の一歩神みくじ。
はい、初詣で大吉が出たんでしょうか。希望の一歩、とてもいい句だと思いました。十句は今日読んで母忍び年三が日。
続いて6番ミエルさんの句。お雑煮にふるさと思いかみしめて。お雑煮にふるさと思いかみしめて。
はい、ふるさとを離れているととても懐かしく思いながら、まあ、いただいていらっしゃると思うんですけども、関西のお雑煮はかみしめている姿が目に浮かびます。十句は深淵に手を合わせる冬の梅。
続いて7番キムキムさんの句。初詣五列に並ぶ参道に。初詣五列に並ぶ参道に。
これを見てなるほどなと思いました。私たちも立木神社行くと五列に並んでみんなお参りの準備してたんですけど、よく観察されたと思いました。十句は初春やネクタイ締めて肝締めて。
続いて8番ヤマモンドさんの句。初春や神社で参拝酒三杯。初春や神社で参拝酒三杯。
はい、おめでたいおみきを いただかれたんでしょうか。今年は良きことがありそうな、そんな一年になるといいと思います。ジュークは窓を見て、テレビの向こうは豪雪に。
はい、先生ありがとうございました。ここで私も一句作ってみました。といってもですね、もう先ほどから何回も繰り返してあれなんですが、年末年始は本当に散々な、今年はもう本当に年始め、辛かったので、その様子を読んでみました。初春や一人で過ごす流行り病。初春や一人で過ごす流行り病。先生本当に辛かったんです私。
はい、はい、これはもうバッチリできてました。
ありがとうございます。
はい、その気持ちがよくその五七五の中に現れていたなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、岡田さんはいかがですか。
はいはい、私もちょっと初版の事情で先月先々日とちょっと湿度の高い空になってしまったん で、
はい、
で今回兼題たい時にもめでたい感じで、
うん、
と思って作ってみたんですが、まあ、結果としてはああこうなったらよかったのになという感じになってしまったというそんな句でございます。はい、初春や朝からワイン赤と白。初春や朝からワイン赤と白。
いいですね。
まあ、これは、まあ今年は結果できなかったんですけれども、まあ、例年ですとね、その元旦になると、うん、正月やし元旦やしって言いながら朝から酒飲むんですよ。でも朝からワイン赤にしようかな白にしようかどっちも行ったれで、この赤と白がちょうど紅白でね、また正月っぽくなるんでいいんですよ。うん、なんですけど、まあ今年の正月はね、はい、宇野さんと全く一緒の話で、はい、もう酒飲んでる場合じゃないと。
そうです。
まあ、私も常々こう飲めない日はあっても飲まない日はないって豪語してるんですけど、今回に関してはもう5日ぐらい飲めなかったっすね。
飲めなかったですね。
はい、
はい、
という、あこうなったらよかったのになという句に結果なってしまったという、そんな感じのこと
です。はい、選手いかがですか。
はい、バッチリでした。
バッチリです。
新年ですからね。
まあね、紅白でめでたいじゃないですか。はい、ありがとうございました。続いてナレーションを担当してくださっているサリさんからも音声で俳句が届いています。
はい、サリです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、私の年末年始なんですが、まず年末は金沢へ旅行へ行ってまいりました。兼六園では素敵なお庭を見たり、また美味しいものたっぷりいただいてまいりました。実はですね、祖母が石川県の出身でございまして、もう懐かしい味にこう浸りながら年末を過ごさせていただきました。さあ、そして年始はというと、もう2日から、お仕事をしておりまして、その時にですね、パッと浮かんだ今回の俳句でございます。では読ませていただきます。静けさや初春の朝通勤路。静けさや初春の朝通勤路。ということで、まだ皆さんがこうお正月ね、おいしいものを食べたり楽しく過ごされていて、何でしょう、まだこう静かないつもの通勤路がですね、皆さん眠っていらっしゃるのかなという、そんな静けさを感じながら、出勤しておりました。またですね、そのお正月皆さんが楽しく過ごせるようなお手伝いができて嬉しいなと思いながらの通勤路で浮かんだ句でございます。先生いかがでしょうか。
ということで、先生いかがですか。
はい、静けさや初春の朝通勤路っていうのが、うん、届いてるんですけども、まあ、ここでやできるとね、3つに切れてしまうんですよね。てか初春の朝通勤路になるから、これをつなげてみたいと思います。で、初春の静けさの中通勤路にしたら、うん、なんとなくわかるっていうね。俳句はブツブツこの矢で切って、またここで切れてしまうと文章が三段切れになるので、静けさ、これをね、初春の静けさの中通勤路にしたらどうかなと思いました。
なるほど。
はい、
この言葉の順番でも全然違いますよね。で、やーできるとか。
はい、そうです。
なるほど、ありがとうございます。 最後に先生が作られた俳句をご紹介いただけますか。
はい、初春や大きな授業山積みに、
お、
はい、を作っていました。
それはもう先ほど先生がおっしゃってたことですよね、はい、もう今年が80年を迎えるという、
はい、
大きな授業がもうこれからもうあるよという、
はい、
そういった思いが乗った奥ですか先生。
はい、もうこの1月の中頃から句集作りが始まります。っていうのは全部の人たちが10句を出して1冊の句集を作ります。で個人的に句集作るの大変お金かかりますので、みんなが10句ずつ持ち寄って、まあ、100何人の方々が一つの本にして、これから制作にかかっていく、そういう授業がもう1月のこの20日から始まっていきますので、はい、それで慌ただしく、はい、この秋までになんとかいろんなことをやっていかなきゃいけない、はい、準備をしております。
もう2025年も先生はお忙しそうですよね。
はい、
はい、健康に留意されて頑張っていただきたいと思います。それでは結果発表です。先生お願いします。
はい、一席は5番のゆきさんの句で、初春や希望の一歩神みくじ。第二席は2番の栗田さんの句で、初春や白銀のひら見て走る。で3席は7番の金久美さんの句で、初詣五列に並ぶ参道にでした。
はい、ありがとうございました。次は今日の一曲のコーナーです。今日はですね、この収録している本日雪が、はい、草津市内待っておりましたので、そこでこんな曲を選んでみました。松任谷由実さんの雪だより。
俳句575の時間。
続いては俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。先生お願いします。
はい、まあ、今こそ俳句17文字の力っていうことでちょっといろいろ話したいなと思っております。はい、で季語の美しさとか豊かさっていうのはどういうものかってよく聞かれるんですけども、そしてまた好きな季節はいつですかとよく言われる。まあ、私は秋が大好きですってよく答えます。でまあ、秋は好きな季語っていうのはいろいろあるんですけれども、その中から、まあ、季節感とか市場とか季語そのものが、まあ、担当してくれる、まあ、初めての方でも作りやすい、まあ、季語じゃないかなと思います。そして季語は、まあ、詩の言葉、そのような季語に出会うのはやっぱりその自然も大事なんですけど、歳時記っていう本があります。で歳時記っていうのはそもそも日本には四季があり、桜は春、狩りは秋、まあ、自然に季節を表す言葉がたくさん生まれています。で歳時記の楽しみっていうのはその中からいろんな言葉を探すんですよね。でまた変わった季語や、まあ、季語を取り上げてみたり、またあこんな言葉があるんだとかいうことを歳時記からほとんど学んでいきます。で歳時記には2万語の季語が入っています。2万語ってすごいと思います。で季語にはその背景には文化もつながっているので、まあ、使われなかなくなった季語もたくさんあります。でまず私が季語をパラパラと見た時に、その春の昼と書いて新中って言うんですけれども、その句をまあ読んでいたら、まあ、いろんな面白いことが書いてありました。で新中っていうのはまずは気だるさ、何とも言えないそのだるいっていうかな、そういうところに、まあ、この心中を使って自分の気持ちを表現するっていうそういう言葉があるんですけども、心中っていうのはよく読むと面白いなと思いました。それから、まあ、パラパラ探していると盆の月が出てきたんですけれども、まあ盆っていうのは先祖の御霊をまといながら祭りながらいろいろ行事をするんですけども、意外と馴染みのある季語なんです。でもこの夏の季語ですが、盆の行事は本当に小さくなってしまったなと思いました。 昔はいろんなことを行ったんですけれども、この生活の環境が変わるとほとんど、まあ、行事をしなくなった。そんなこともこの歳時記を見ながら懐かしいなっていうので、まあ、バラバラ見ておりました。でまた盆は本当にたくさんの、昔は里に帰っていろんなことをしたんですけれども、でもよく読むとね、山とこう川、草木、木、草とか木なん、それと、まあ、晩鐘っていうんですけど、盆という行事を通して日常の違った行いを目で捉えることができる。お盆っていうのはとても大切な行事やなって改めて歳時記を読んで感じました。そしてまた一つ変わった季語に、菊の着せ綿っていうのがあるんです。菊の着せ綿で、この言葉はほとんど知らないと思うんですけれども、昔の人はこれをとても大切にいろんな行事として使ったそうです。でこれはどういうことかいうと、これは秋の季語に入っているんですけれども、節分の前夜に菊の花に綿をかぶせるんですよね。花咲いているところの綿を。でそうすると梅雨が降りてきて菊の香りが移り、で綿も湿気を帯びてしっとりするんですよね。その綿で体を拭うと、菊の霊が体の中に邪気を取り除いてくれるという昔からの言われがあるんです。で菊の、まあ、着せ綿っていう一つの季語になっています。まあ、その季語を見つけた時に面白いな、私は知らなかったんですけど、こうして読むと昔の人はいろんなこういう言葉を使って行事をしてたんだなっていうことが分かって、ちょっと楽しい歳時記というのは、まあ、いろんな発見があるんですけれども、まあ、この菊の着せ綿っていうのも読むと文化の継承して、まあ、行かなければいけないなっていう、なんかそんな感じもしながら、俳句をしているいうことは、まあ、いろんな文化の継承をしているんだというちょっと自負も感じて読んでいました。でまた、まあ、月とか桜は、まあ、今日の前にいろんな風景が広がっていくんですけれども、その背後にある過去の人たちの思いも、まあ、いろいろ感じることが歳時記からはいろんな勉強ができます。で例えば桜を詠もうとすると、静心なく花散る心から散るっていう句があるんです。でこれは昔の古い貴族の、まあ、心情を背景に歌われたと思うんですけど、ちょっと私たちにはピンとこないんですけれども、まあ、こういう桜を見ても目の前の風景を本当にじっくりと見て、そして桜の存在を改めて見ると、本当に季語っていうのは昔の人はどうしてこんな言葉をいっぱい作ったんだろうということも感じるし、まあ、平凡でありながらもこうしてこういうものを見ることによって立体的な風景も浮かんでくるなっていう感じをしました。で今月はちょっと時間があったので、歳時記を見ながら季語の面白さをちょっと深く掘り込んでみました。
はい、先生ありがとうございます。今回は歳時記の中から学ぶ季語の楽しみについて教えていただきました。続いて今月の花物の中から先生の印象に残った俳句をご紹介いただきます。先生お願いいたします。
はい、石田外江さんっていうのは98歳なんですけども、その方の句に、手を引かれ庭へ散歩のもみじかな。でこの方は家の中でも車椅子で歩けないんですけれども、まあ、自分のそこからその庭先まで3歩ぐらい車椅子で押しながら、いつもその風景を見ながら俳句を作って送ってくださる。これを本当にもう、なんか手を引かれ庭へ散歩のもみじかなっていうだけで、何とも言えない親子のその温かみを感じて、この句の優しさをなんか本当にじわっときた、そんな感じでした。
はい、ありがとうございました。 次は俳句入門講座について岡田さんからご紹介いただきます。
はい、先月に引き続きなんですけれども、うちの事業のまあ宣伝といいますかご紹介でございます。毎年2月にですね、初心者向けの俳句入門講座というのをやっておりまして、まあ、今年も開催させていただきます。で、今まさに応募受付をしている最中でございまして、まあ、まだまだ枠がありますんで、ああちょっとこの放映時点でどうなってるかわかんないけれども、ただ先着順ではないんでね、もし万が一溢れそうになったら抽選しますんで、まあ、そこはご安心いただいて、まあ、聞いた端から応募いただければと思います。日程としては2月の13日の木曜日から毎週木曜日、2月の13、20、27、3月6日で全4回の講座となっています。で、1回目と2回目でも俳句の基礎を学んでいただいている、あるいは配合ですね、まあ、こちらの方も決めてもらって、で第3回の時は外に出て、まあ、ちょっといろんな景色を見ながらちょっと俳句の谷を拾ってもらって俳句を作ってもらうっていう予定です。で、今年は街道交流館と、それと街道沿いの立木神社さんの方に、まあ、それぞれお邪魔しまして、まあ、草津の歴史だったりっていうのを、まあ、ちょっと学んでもらいながら、なんかちょっと俳句のネタを拾ってもらおうかなっていうふうに考えています。で、第4回ではまあその成果発表といいますか、句会をやってもらうようにしています。まあ、句会ってなかなかね、さあ句会やろうぜって言われてもハードル高いかと思うんですけども、そこはもう先生がいてくれはって、もう丁寧に説明した上でやっていただきますので、まあ、そこは安心してください。で、募集期間はもう1月6日からすでに始まってます。初日に、ね、電話しごいた方もいらっしゃって、なかなかありがたいことでして、まあ、まだの方はこう今からでも全然結構ですし、またご応募いただければと思います。2月6日まで募集しております。定員は20名でございます。で、まあ、毎年こう入門講座が終わったら、まあ、大体その参加していただいた皆さんで句会やろうぜっていうことで立ち上げていただいていることが多かったりしますんで、で、まあ、講座を受けた後も引き続きこう俳句を続けてもらえるっていうような、そんなきっかけになればと思ってます。皆さんまた我はこそはと思う方はぜひともご応募いただければと思います。お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。初心者向けの俳句入門講座ということでね、まあ、全部で今4回なんですが、まあ、4回ではね、なかなか学びきれないところもあると思うんですが、でもこう3回目には実際にこう銀行、ね、その実際に外に出て俳句を作るということも楽しめますし、そして最後は句会、まあね、本当に先生4回ではなかなか学びきれませんが、まあ、俳句の第一歩としてこれから俳句やってみようかなとか、まあ、好きだったけど仲間作りをしたいなっていう方にもってこいですよね。はい、ぜひご応募お待ちしております。さて、早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生、岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回なんですが、実はですね、まあ、数ヶ月前からいつか公開収録がしたいな、したいな、したいなって思っていても、できないのかなって思っていたところでですね、なんと来月2月3日でございます、公開収録させていただくことが決まりました。はい、ということで2月3日です。月曜日のお昼午後2時からとなっています。場所はですね、草津駅から東口から歩いてね、5、6分のところらへんにありますキラリエ草津、キラリエ草津の5階で、公開収録を、実施することに、なりました。さあ、岡田さん、公開収録です
ね。え、いつもみたいに噛んでられませんよね。
いやいや、まあ、公開収録なんで楽しくね、お客さんと一緒に和気あいあいとやっていきたいなと思っておりますが、うん、で、この日、の兼題といいますかね、テーマ節分というね、兼題を、はい、作りたいなと思っております。まあ、決めましたんで、皆さんね、ぜひ節分、はい、を使った俳句を考えてきてくださってもいいですし、公開収録の時に、あ、今思いついたって言ってくださってもいいですし、別に考えてきてくださらなくても結構ですし、
もう聞くだけでも結構です。
そうです、もうなので日程が合えばぜひね、お越しいただければと思います。2月3日月曜日午後2時からキラリエ草津5階で、この俳句575の番組の公開収録を行います。兼題は節分です。ぜひ、皆さんの節分を使った俳句を考えてきてください。ということで、本日もありがとうございました。 俳句五七五の時間は毎月第3木曜日の正午から、そして再放送はその日の夜8時と深夜1時からお送りしています。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯でも放送しています。また FM 草津のホームページではオンデマンド放送しております。聞き逃してしまった回やもう一度聞きたい回がありましたら、インターネットでいつでもお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。進行を務めましたのは宇野ひとみでした。それでは皆さん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。さようなら。